QIC
パラキルでございます。今週のテーマはガラパゴスシティ大阪を笑ってみる。笑うはあざける笑う方の笑うです。これ大阪に来て徐々にこう分かってきたことなんですけど、大阪って変なんですよ。で、熊本っていうところも大概変なところで、ふざけんなっていう場所なんですけど、ただ熊本はあまり全国に影響を与えない場所なので、ひっそりと災害にあって消えていく場所なので、誰も見向きもしてくれないっていう話なんですけど、それだけに例えば熊本の県知事でしたっていう人が、熊本の地震の時は私はこれだけ頑張って、熊本の人のためにすごい頑張ってこんなことをやった、その実績がありますっつったなことで選挙に出たりしてるんですけど、熊本にいる人間からすると、あんたそんなことやったっけっていうようなことがこうバレバレだったりするわけですよ。そんな感覚は全然ないよっていう、それみんな思ってるよっていうことも、こう声を大にして一応申し上げておきたいという、ことなんですけど、誰のことでしょうかね。で、今回非常にはっきりとコントラストを明確に分かることが一つありまして、なのでちょっと取り上げてみたんですけど、先日テレビのニュースを大阪の地元のニュースを見ておりまして、おそらく各局全部流れてたと思いますが、大阪の大阪府の吉村知事と大阪市の松井市長が、そのお父っつぁんと兄ちゃんですよね。どっちも維新のね。で若い方はシャープさを醸し出しながら、なんかちょっとこうできる切れる兄ちゃんというイメージで、やっております。で、お父っつぁんの方は、もともとヤンキー上がりかなんかで、すぐこうカーッと来て、ツイッターとか見ると品のないツイートをする、典型的なダメなおっちゃんっていうのを醸し出してるわけです。この二人がこう出てきまして、で、そこでその、一種の漫才が起きるわけですよ。さすが大阪っていうのはこう、ね、何人か人間が集まれば漫才になるというふうに言われておりますが、吉村さんの方がツッコミをやりました。まだ10万円届いてないと、もらってないというようなことをこうぼやくツッコむ。そこに対してその松井市長、お父さんの方が、何言ってんねん、あんた今日ボーナス出たやろっていうようなことで笑いがドーッとくるというくだり、この場面がテレビで流れたわけですよ。で、これをおそらく、どれだけの方かは分かりません、その数字は全く分かりませんが、かなりの数大阪の人たちはそれを面白く見たんだと思います。多分見て笑ってたんだと思います。で、そのボケとツッコミの裏側には何があったかというと、その例 の給付金10万円で、これが大阪市、いいですか、大阪には大阪府と大阪市があるわけですよ。大阪市 の、 その配布率といいますか、その届けた率が、数日前までは 3% なんて言われてたわけですよ。その後どうなったか、多少は伸びたでしょうけれど、以前全国でもうその突出してダメなわけですよ。で、そのダメだっていう理由に関してもそのはっきりとしたものはまだ分かってないんですけれど、そのなぜそういう低たらくなのか、で、例えばその今回のその COVID に関してのこの10万円出ることは分かってたわけだから、それに人員とかいろんなもの割いておくってことは、どの自治体もやってるわけですよね。で、なのに大阪っていうのは大変人口の多いところで、それで手間がかかることはもう分かりきっているんだけれど、それをこう実はやってなかった。で、例えば IR 要するに博打の方とか、万博祭りの方、そっちの方には人員をドーンとこう割いてるわけですよ。ね、で例えばですよ、今この状ご時世でこの状態ですから、とりあえず博打と祭りはとりあえず棚に上げといて、そっちの人間をこっちに回すとかってやろうと思えばできたと思うんですけど、そういったことも一切せずに、その結果要するに配られてないわけですよ。そういうことによって大阪市の中で10万円欲しいという、今これで何とかしたいっていう人もいたでしょうけれど、それがもう未だにその幸いね、陽子さんのところには届いたという話なんですけれど、届いてないという人が山のようにいる、その状態で その漫才が行われたわけですよ。でこれをその例えば吉本の漫才の人とかね、まあがそのやってる分にはまあ別にいいですよ、つまんないですけど。でそれをその大阪府と大阪市の首長がやっているという、これを見て、でそれがテレビで流れました。はい。でどうなったか、こっからです。ガラパゴス大阪、何も起きてないです。
そうですね、
何も起きてないです。まあもちろんネット上では、その維新の政策に、批判的な勢力だとか、この吉村松井コンビに対して批判的な人たちがネット上でわーって書いてます、それは、わーって書いてますけど、それはネットの中だけの話で、これは例えばですね、これは大阪じゃなくてね、他の市、他の都市、都道府県、どこでもいいです、もうどこでもいいです、北は北海道から南は九州、沖縄まで、大阪を除く全ての都道府県で、それをもし同じように、知事と市長が漫才をやったとしましょう、でなおかつ給付金が届いてないという状況であったとしましょう、えらいことになりますよ。もうこれ舌禍事件どころの話じゃなくて、2人とも首が飛びます。間違いなく大炎上です。で何なんだと、でもう、もうおそらくマスコミも総攻撃をかけますし、あの市民だって総攻撃をかける。で大阪を見てみると、マスコミは面白がって終わり、見てる人も基本的に面白がって終わり、反対批判してる人もいるけれど、あまり目立っていない、これガラパゴスですよ大阪の人は変です
変です、
これで怒れないっていうのは、あのいや大阪の人は心が広いんやと
そうですね、
10万円ぐらいでガタガタ、いや変ねんと、
そう言わへんねん、そんない
や、まゆちゃんは大阪市民じゃなくて早めにもらってるでしょ、
いやいや最近ですよ、数日前です、
まあ、でもほら、あの茨城市長が言ってたら腹立つでしょ
まあそうですね、
だからあの普通は絶対事件ですよこれは、なのでこれがね、その例えばそのニュース番組、夕方のそのね、読売テレビだった10だとか、ね、あの関西テレビの情報ランナーだとか、あといろいろあるじゃないですか、あのどうでもいいのがね、でこうコメンテーターとか並べてるわけですよ、なんかしないと、あれいらないんだ
けど、いらないですね、
全然な、あれもし、なんかニュースを全てワイドショー化しちゃってるでしょ、大阪のって、
まあなんか、まあ世の中のことをおっちゃんおばちゃんが、まあ、市民代表として府民代表として言うみたいなのを我慢楽しいみたいな、そう言ってほしかったんやみたいなの、
どうなんだろうな、あれもなんか夕方が全部ミヤネ屋になってるような感じにしちゃうみたいななんかそういうようなラインナップで、で本来ならあそこに対してちょっとこれはないんじゃないかと、はっきりとガツンと言うぐらいのコメンテーターが一人ぐらいいてほしいんだけど、ほぼ出てこないという、
これが面白きゃいいですから大阪は、
割と
面白いのかしら、これが
面白い、
ね、これが笑いだとする、だからこれに関してラサール石井さんが、はい、大阪の人はちょっとあのどうかしてるぞと今ね、
そうだね、
自分ら大丈夫かというような書き方をしていましたが私も全く同意見で、あのここまで大阪の笑いというのが質が落ちてるのかなっていう気もするんですよ、あの自虐的な笑いっていうのは確かにあるんだけれど、あの自虐的な笑いっていう手もですよ、その人間の根源的なプライドだとか、そういったところまでは踏み込まないものですよ普通、あの自虐的な笑いと言っても、でもなんかこれって本来その生きるか死ぬかで関係するレベルの10万円っていう話だと思うんです、本当は、まあ人によっては別に10万円いらねえよって人もいるだろうけれど、ほとんどの人にとってはやっぱりその特にあの膝にで稼いでる人のところにとってはもうえらいことだと思うんですね、とても笑えない話なんだけど、だとしてもそれで笑っちゃうとすれば、それは大阪の笑いっていうのは相当質が落ちてるなっていうふうに私なんかちょっとこう拡大解釈して見てしまうんですよ。で例えば今ほらあの漫才にしても何でもそうですけど、あのまあ若い兄ちゃんの漫才が増えちゃって、 あんまりそのベテランっていうやつがこう出てこないじゃないですか、うん、特に大阪、うん、では、うん、でまあどれをベテランって、まあ、例えばその何ダウンタウンレベルとか、
うん、
だからそういう50代になっちゃうともうそれはもう若手じゃないので、うん、大御所になっちゃうわけですけど、うん、それより上のかな。だからもう60代70代になっちゃいますよね、
うんうん、
のっていうのはもう今どちらかというとほぼなんか消えちゃってるじゃないですか。
そう、うんうん、まあそうですね。昔とかの方しか出ない。
昔はまだなんかそういう大師匠みたいなのが、
うん、
なんかね、お正月ぐらいには出てきてたりしてたでしょ、
うん、
で今やっぱりほとんど見なくなっちゃって。
そうですね。
でなんか笑いの質がなんかこう暴走するタイプに変わっちゃっただけで、
うん、
なんかそのなんか、まあ、特に大阪の笑いの中で僕はあんまりインテリジェンスを感じないんですよ。
それは昔から感じないですけど、
うん、それはね、例えばね漫才とかだけで見ちゃうと、うん、言葉遊びの部分があるんだけど、うんうん、その例えばその吉本だけじゃなくて松竹も当然あるわけですよ、うんうん、で松竹にも例えば吉本に新喜劇があるように、うんうん、松竹にも新喜劇があって、うん、そこには例えば藤山寛美とかそういった人たちがいて、うんうん、でちゃんとした芝居の中にその人生のその機微というものをこう表現するような手法で笑わせる、涙させるっていうそういうまあ芸能もあったんだけど、それがどんどんどんどん消えちゃって、なんか今こうしゃべくりでテンポよくわーっていっちゃえばいいのかっていう、なんかこう一種の麻薬のような笑いに変わってるような気がして、なんかそれがまあなんていうんですかね、変な風になってるなとい う思いがあるんですね。でうん、まあまあまあそのレベルとその吉村松井のコンビのやつを比較するのもまあ私もどうかなとか思うんですけど、それは、ただこれはちょっと大阪の人怒った方がいいんじゃないのっていうことは私はとりあえず申し上げて、笑うところじゃないよっていう、思いますよね。
分かんないんでしょうね。麻痺してるのかな。
麻痺してるのかもしれない。分かんない。
麻痺してんじゃない？なんかああやって首長がたまに前にテレビ出てきて発表して出てきたりして、それでなんかいろいろ発表してるのがもう当たり前の絵になってるんだけど、本来あの人たちはそういう仕事じゃないからね。
なんかそう今までの大阪府知事とか市長とかがなんか、うん、まりにもちょっと無能すぎて、
ああ
今の2人が輝いて見えるというか、
ああ
ちゃんとやってるやんみたいな、頑張ってやって感じで、
やってるように見えるわけなんだけど、
ね、まあ、昔だったらポンコツすぎて、
だから昔はやってない上にやってるふりもし
そうそう
できなかったってことでしょ。
そうそう
そう、そもそもが不幸なんですけど、
そうなんです、大阪不幸なんですよ。そう、
でもやっぱどっかでね考えないとね、これもういよいよ大変な状況になるなということを思います。
言われないと気づかないですね。ちょっと麻痺してますね。
よそもんですから僕は。
やっぱね不眠愛が強すぎて
大阪、あ、そうね、
そう、
うん、なんとなく、ね、この話をするとね真剣に怒ってくる人いますよ。
そうでしょうね、
うん、いや大阪がガラパゴスって何ですかと。
ああ、そうかね、
うん、でいやいやそのガラパゴスって言って分かりやすく言っただけで、うん、だって大阪は違いますよって言って、だって金曜日の夜の番組とかって東京で流れてる番組全国で見てるけど大阪の人見てないでしょ、火曜日の夜やってるの見てないでしょって、うん、でだから全国区の目が実は大阪にはないんですよっていう。
ああ確かにね。
だってほらそこへ来てタイガース戦夏場とかぶち込んでくるわけでしょ。
来週ぐらいからだいぶぶち込まれます
でしょ。そうなるといよいよその大阪っていうか関西圏って言っていいと思います、うん、関西圏だけで流れているものを見てるわけですよ、
うんうん
です
ね、
でそれは関西圏以外の人は誰も見てないんですよ。見たとしても1週間か1ヶ月ぐらい遅れて、うんうん、夜中とかに、
うん、
なんか上沼恵美子が出てきたりとか、なんか、
ね、
そういう扱いになるわけです。
この番組はちょっといらないですけど、
だからこっちでゴールデンで流れてる、うん、その関西で作られてる番組が、
うん、
もうほらお茶の間でみんな見てたとして、それは実は関西圏以外の人は誰も見てないっていう事実に、その話すると、いや 嘘やんって言われて、まあまあ、いやいや嘘じゃないですよ、やってないですよって。
まあまあね、
はい、でも東京のままのもテレビも絶対面白くないですけどね。
いや面白い面白くないの問題じゃなくて、あのその大阪だけが独特のものを見てるっていう。まあ、まあ
それはそうですね、
うん、であのこれ NHK にしてもそういうあの部分が強くて。
お本当ですか。
はい、であの特にその選挙報道とかになるといよいよそうで。
あまあまあ確かに。
なまあまあ、独特の文化ですね、
うんまあ、なんか東京に対してのなんかライバル心というか、なんか東京の番組だったりとかそんなの見えへんでみたいな、なんかそういう感じ。なんかだから今感染者数が東京も100人超えてるじゃないですか、うん、大阪も片や12ぐらいじゃないですか、うん、買っとるみたいな感じに多分思ってると思います。
まあ、あの東京は全く意識してないですよね。
意識ないと思いますけどね。
はい、そこなんだよな。だからそのなんか東京あの東京には負けない、
うんうんうん、
あのとんぼり人情のような、うん、あの大阪は人情の町やと。で人情の町やなというなのかもしれないけれど、実はそこがこうくすぐられていて、うん、あのやばいっすよ。かなりやばいと私は思いますよね。
だってだって小池さんと吉村さん並べたら吉村勝ってるって思ってるんですよ。思い込んでるだけかもしれないけど、
はい、どっちもダメなんですけどね、
うんええ、なんか まだ勝っとるやんみたいな感じ。
ああまあ恐ろしいですね。だからそのこれ昔から多分そうで、
うん、
ちょっとまあまあ本当はもう話まとめようと思ったんですけど、せっかくだから面白いなと思ってあの日本が戦争に突き進んでイケイケどんどんになったのは大阪からだと私は見てて、
そんなとこまで開くちゃうの。
大阪は本当にあの
かもしれない、どうだろう、
一気にあのおかしくなる、
うん、螺旋系な感じのところになるから
ちょっと真っ先に国防婦人会みたいなの作っておばちゃんたちがあの風紀委員みたいになっちゃったのは大阪が最初だし、何よりもゴーストップ事件が起きたのは大阪だし、ともかくその軍部の台頭をまずその始めるきっかけになったのは226でも 5.15 でもなくて、はい、ゴーストップ事件ですからね。で、まあ、大阪の人ほとんど知らないでしょうけど、天禄で起きたんですよ。天禄で、ゴーストップ事件ぜひ調べていただきたいと思いますよね。だからね、日本がおかしな方向に行くときは大阪からです。
やべえ、今がそうじゃないですか。
やばいじゃない
ですか。大阪からおかしくなっていくのを何とかして食い止めるというのがあのそのために私は大阪にあの来ることになったというふうに、思っていますが、
使命ですね。
やばいと思ったら私逃げ足早いですから。
もういないぞってなる
んです。一旦 CM です。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。